Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ6月もそろそろ下旬ということになりましたね。
というよりも今年半分乗り返しですね。もうすぐどうしましょう。
アニアがそんなこと言うなんて、
うん、だってほら夏至って言いますか。
はい、
夏至は6月22日の今度の月曜日なんですけど、はいはい、夏至の後は、うん、お日様が出る時間帯は短くなるじゃないですか。
どうする？
だから、うん、それ私すごく注目してて、はい、ドイツではサマータイムじゃないですか、
はい、
そのサマータイムで今だったら多分9時半までに明るいわけですよ、
うんうんうん、
もうドイツももちろん夏至があるもんだから、はいはい、そこそこ、まあ、1日は短くなってくるんですけど、うんうん、サマータイムですからまだまだ8時までとか、うん、9時までとか明るいわけだ。
そうですね、
はい、で日本だとそもそもすごく、うん、明るくないので、うん、そこまで明るくないので、うん、もうこの6月22日でもせいせい7時半まで明るいところが折り返しっていうことは、
そういうことなんですね。
すごくちょっと寂しいところありますね。
なんかもうやっと最近日が長くなってきたかなって感じがしますよ、なんか7時ぐらいでもちょっと明るくって、
うん
ね、そんな感じがすぐに。
そうなんです。
もう夏至、
はい、だからちょっとサマータイムも入れないかなに思う、はい、
まあ、でも本当にね日が長くなってきたということで、夕焼けがすごいなんかね最近綺麗なんですよ。
そうですよね、本当ですね。
やっぱりこうなんていうの、夏が近くなってきてるなっていう感じがしますよね、うんうん、
はい、
うん、そうなるとさサンセットビアとかさ美味しいよね。
サンセットビアね、いいね、はい。
なんかの安らぎ店のところも三つ星の芸術祭ということでね、
はいはい、
まあ、バンブーハウス、
はい、
もう作ってきてるしね。
あ、もう作ってきたんですけど、
もう秋の準備ですよ、
いや今年の三つ星は7月あたりからじゃなかったんだっけ、
うん、そうかそうか、その
ちょっと夏あたりからだと思うので、これまだ次回の番組でもぜひ語りたいなと思いますが、
うん、楽しみがいっぱい増えそうです、
はいはい。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
今日のオープニングナンバーはクレイジーインラブですね、
はい、
すごいクレイジーだったんです。私聞いててずっと、
なんで
ほらまって、
あれがね、守ってるね、
そうそうそう、あれが女性が一生懸命その男性にキスを求めてって言ってるような感じがして、
なるほど、ね、
ちょっと一人で笑ってました。
なるほど、クレイジーになったからものすごい恋してますよっていう意味なんですけど、
なんかハートがねこう出てきそうな、
はい、
そんな感じでした、
はい
うん、
はい、
さあ今日のテーマなんですけど、まあ、6月ということで、うん、6月といえば、まあ、私も仕事柄なんですがジューンブライドですよね。あ、はい、まあ、今年はね暦の並びが週末が大安とかね、うんうん、釈光、赤い口と書いて釈光とか、結構並びがいいので、うん、まあ、そこそこにぎわってるのかなっていう感じがします。
ということは今年は今忙しいですね。
そうですね、シーズンなのでね、
はは、
例えばこれが週末が仏滅とかね、
はいはい、
結構並んじゃうとなかなか日がの週末でも、
なるほど、
仏滅にやっぱり結婚式ってなかなかあげないのがまだまだ日本はそういう習慣ですね、
はい、なるほどね。仏滅ね、ちょっと時々そのカレンダー、日めくりカレンダーあるんですけど、はい、仏滅であっても、なんだっけ、仕事始め基地とかあったりすることありますよ、
うん、
全て悪いではないです。
そうなんですよ、はい、だから仏滅も豪からは良かったりするので、
はいはい、
意外といいんだけれどもね、
は
あ
はあ、
まあ、そんな感じですが、うん、まあ、でもできればですけど大安とか友引とか、まあ、
友引、
はい、まあ、そちらの方が行く人にとってはちょっと嬉しいかなって感じがしますよ ね、
はい、
まあ、友引なんか特に友達も一緒に、あ、次は私の
番、友を引くという意味ですね、
うん、
なるほど、友引きがいいですね。
そうなんですよ、はいはい、だからやっぱり結婚式にはそっちの方が人気だなと思うんですが、まあ、日本の結婚式、
はい、
アニも出たことあると思うんですけど、なんかおかしいこととかいっぱいあるでしょ。
いっぱいあります。
いっぱいあるね。
まずいっぱいあるのは、まず一番不思議に思うには相当金使って相当の準備かけて相当いろんな人たちをいろんなことを頼んで、
う
ん、たったの2時間半で終わると、
あ、そう
ですね、いうことは驚きですね、はい、
本当になんか耳が痛いんですけどね、
はい、
どうしてもほら時間でこれをやろう、
はい、
あれをやろうって、結構時間で組むことって多いじゃないですか。
そうなんです。
本当に申し訳ないなと思うんですけど、
これすごい驚きです。私はだってもう少しゆっくりと大まかで大胆で祝ってもいいのではと思ったりします。はい、
どうしたって長いの？
長いです。あの午前中はもうだから教会でしょ、
はい、
お昼でしょ、
はい、
今度公演でしょ、
はい、
で今度あのメインイベントのパーティーでしょ、
はい、
でその時にまたあのパーティーでみんな疲れてくるんだけど、
はい、
あの年寄りはみんな帰って、はい、あの残りは若者、
はい、
若者たちはもう相当盛り上がり、
はい、
であのもちろんあの新しい2人があのその結婚の2人が、
うん、
あれですね、あの疲れてくるんですけども、それでも関係なく、
ね、
お客さんがもう朝まで騒ぎますね、
はい、朝までですか？
はい、あの割と
すごいね、はい、じゃあほとんどこう、まあ、12時間どころじゃないね、もうほとんど24時間近いね。
なんであの、うん、前日もいろいろやったりとか、
前日もですか、
うん、だからほら最後 の, あの独身の夜とか、そういうお互いにいろいろやったりして、まあ、ドイツだとそうですけど、だからそのたったの2時間半ってもう道かみたいなのがすごくありますね、はい、
でも結婚式は体力勝負ですね、ドイツの場合ね。
まあその分のほらビシッと積もるんじゃなくて、もう割とゆっくりとやっていくんですね。
いいね、
はい、
確かに、
はい、
あと例えばプレゼントなんかどうですか？
そうですね、プレゼント大変でしょ。だからあの何あげればいいのかわからないので、
うん、
で日本だとあえて、うん、あのもらう方でしょ、
まあ、確かに新郎新婦にプレゼントをやるんだけれども、
プレゼントと言いますかお金ですね、
そうですね、
はい、
もうリアルなご意見ありがとうございます。お金ですね、そして新郎新婦がお返しに、プレゼントをね、今日は来てくれてありがとうということで、お料理以外に引き出物っていうものを用意するんですよね、
はい、それはちょっとドイツだと正反対ですね。
そうですか、
はい、あの新婦に何ももらわない、うん、こっちあげます。
そうなんだ。
お客さんは祝ってあげるので、あの何か持ってあげないといけないというか、いろいろありますけど、はい、
うん、そうなんだね、うん、やっぱりこう習慣の違いというのは必ずあるもん
ね。必ずありますね。習慣というか文化というか、引き出物っていらないものもいただくことありますよね。結構悩むところだと思いますけど。
ありますよ、
うん、
最近多いのが、本当にあの味気ないんですけど、カタログが入ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でカタログの中から選んでください。
あ、それもいいですね。好きなものとか
すごくまあ実用的ではあるんですけど、
うんうん、
でもやっぱりなんとかな、寂しいよね。
まあそうですけどね、うん、でもいらないもすごい大きなあのすごい立派なタイいただいたことあるんですけどそれを1週間タイ飯かみたいな思っちゃって、皆さん申し訳ないなと思って、
はい、
すっごいおめでたいのタイは素敵で美味しくて、だけども
そうね、
なんかねどうしようっていう、すごくありましたね。
タイ持って帰る方もすごいね、
す
ぐもうちに帰らなきゃダメみたいなね、すごいね。やっぱりタイはおめでたいんだけどね、
はい、
あとね、日本のっていうか新潟の習慣として、
うん、
松の葉ってあるんですけど、
あ、
引き出物の他に、うん、ちっちゃい、そうだな、手のひらサイズぐらいのご挨拶代わりって言って、
うん、
松の葉、松の葉って細いじゃないですか、
はい、
あの代わりで松の葉薄いんですけれども、ご挨拶代わりに入れときました。昔はその松の葉だけを持ってご近所に挨拶に行ったんですって、結婚式に呼ばない人は。それで松の葉をそこの引き出物と一緒に入れる習慣が新潟はあるんですけども、松の葉あるでしょ、引き出物があるでしょ、引き菓子というお菓子も入ってますね。
あ、はい、
だから結構大きなバッグにね、みんな持って帰る人が多いよね。
もうずるずるずるずると、はい、
そうずるずると。
で、すごい、あのすごい感動した結婚式にいたことあるんですけど、それは村上の古い料亭の中に行ったもので、
はい、
これも温泉の宿ではなく、それもあの結婚式場ではなく、うん、もう本当に昔ながら の,、うん、あの古い酒料理専門 の,、
はい、
あの料亭というか、はい、カポリオリアさんで行ったことあるんですけど、うん、それはもう時代劇にタイムスリップした感じ で全部畳で、
はい、
でもすごい長いのスラリという、
はい、
そのお膳が並んであって、
はいはいはい、
すごい美味しくて、
はい、
すごいな、すごかったんです。それお引き手物みんな酒関係。
あ、すごいね、
日本酒じゃない方の食べる方のだったんですよ。で、すごい感激でした。あの2回行ったことありますね。
そうですか、
はい、昔ながらの。
ちなみにそのお客様たちは正座じゃないよね。
うん、もちろんあの畳ですよ。
畳ですか。
だから時代劇にタイムスリップした感じで。
でも座れない人いたりするでしょ
う。これは、うん、何かその背もたれ持ってた椅子があったりして。
そうだよね。
あと着物の方とかみんな分かってるから、うん、それはそれなりに座りやすいような服を選んだんじゃないでしょうか。最終的にみんな酔っ払ってきてるんだからそれははい
そうだね、
大変愉快な結婚式でした、はい。
まあ、いろんな結婚式があるんですけど、さあ、まあ、仕事から先ほども言いましたけども、私はですねスタッフとして動くことが多いので、その結婚式の披露宴のちょっと裏話を、今日はなんか話そうかなと思うんですけども、はいはい、まずまあ、入場してお二人が入場する場面がありますよね、そうすると一回扉が閉まって、皆さん中にいるじゃないですか、で最近よくあるのがそこで二人が入場するタイミングってすごく大事なんですよ、一番最初の入場シーンだから。
あ、はい、
なんですけど意外とウェルカムドリンクで飲みすぎちゃって、入場のスタンバイしてるのにすいませんトイレっていう人が意外といる、ちょっと最近発見しますね。
なるほど、それはどう対応すればいいんだろう。
もう新郎新婦待たせるしかないですよね。
なるほど、
なので、まあ、できればその入場する前に用を済ませていただいて、扉の中に入ってからは、会場の中に入ってからは、新郎新婦が入場するまでちょっと待っていてほしいかな、
なるほど、
ね、っていうのがこちらの判断ですね。でさあ乾杯がそろそろ準備ができまして、乾杯します。
はい、
乾杯って言ってさ、名前を言って出てきてもらうじゃないですか、で一言スピーチをしてから、乾杯って言う人いますよね、
はい、
でドイツもいるでしょう。
ドイツはもちろんいます、うん、でもあまり長くしないで、それに、そうですね、だから私も一言とか、もう一人の今度、新婦のお父様がスピーチするとか、それは、まあ、洗剤来る前に、だから乾杯してからの間とか、それはもう結構様々ですね。
あ、そうなんですね、よくねその乾杯して誰々ですお願いしますって言うと、本人もすごくこう舞い上がっちゃうんですね、緊張するんですね、だから分かるんですけど話がまとまらない。
ああ、はい、
話が右に行ったり左に行ったりして、いつ乾杯するんだろう乾杯するんだろうって言って最終的に乾杯、あ、乾杯って言っちゃった、みんなまだグラス持ってなかった、
あ、なるほど、
みたいなことがちょっとあるので、まあやっぱりその辺はちょっと短めでいいので、
なるほど、
挨拶は短め、で乾杯の時はみんなで一斉に声を出した方がいいのかなっていうのは思います、
はい、
あと新郎さんがお酒飲めない人いますよね、お酒飲めない人どうすると思いますか。でもお酒に来るじゃないですか。
あ、なんか飲むふりするしかないというか、
基本的に継がれたグラスはちゃんと注いでいただけなければいけないという、そうなんです。捨てるのがあるの知ってますか。
知らないです。
新郎さんの足元にそのドリンクを捨てるバケツがあるんです。だからどんどんと新郎さんにおめでたいお酒だからついでいただいて結構です。新郎さんは飲めなかったらどんどん捨てますから、なのでそれは心配せず。
なるほど、でもちょっともったいない気がするな。
そうですね、まあ、あとは新郎新婦が退場した際、歓談中とかね、いろいろ羽目を外す方もいらっしゃいますけれども、その辺は、まあ、おめでたい席なんだけれども、ある程度はちょっと控えめにしていただいて、二次会の方に羽目を外していただきたいなというのはちょっと思いますけどね。
ということは騒ぐことは二次会にして、その、何ですか、宴会じゃなくて、その披露宴の時はもうどっちかというと大人の飲み方してほしい、ね、ということですね。
というのはスタッフの考えですね。
なるほどね。
もちろんおめでたい席なので、おめでたいも祝ってほしいんだけれども、あんまりこう裸になって脱いだりとかね一応
あるんですか。
親戚とかいますからね、すごいのがすごいのは結構見てますからね、本当にふんどし一丁とかね、意外といるのでもう二次会とそのメインの一次会とちょっと分けてほしいかなってちょっと思いますけども、まあ、おめでたい席なのでほどほどにということでお祝いしてあげてください。はい、アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、アンニャ、今日のメインディッシュは？
はい、今日はジョンブライトということでいろいろブライダルかなってるんですけども、
はい、
ドイツだと先もあったようですが引き出物はないですね。
ないですね。
というのは、プレゼントはもう新婦新郎もあげるんですね。
はい、
だお客さんがこの二人を祝うことの意味で大きなプレゼントをあげると。
はい、
さて何がいいだろう？
いっぱい欲しいのあると思うんですけどね、
だ
からペアのワイングラスとかさ、
ペアだけ、
お一人一人違ってもいいの？
ドイツだったらやっぱりお揃いものがいいわけですから、
あ、そっか、
これは6本とか12本とか同じものとかあげるとか、そういうんですね。
あ、そうなんだ、そういうものもあるんだね。
なので一番喜ばれるのは何だと思いますか？
なんだろう、食器？食にこだわるな。
なんかね、今だとみんな大体結婚する前に実家から来て、新しいアパート とかマンションとか家とかを作るんじゃなくて、うん、みんな今同居だったら割と長くもうあの独立して、
はい、
それで一緒になるわけですけども、うん、だから大体みんな持ってるんですよね、お物が
生活としては持ってるんだね、
うん、なってるものだから、はい、結局一番喜ばれるのは 80% 以上だとお金だと、
お金ですか、
はい、
やっぱりそこはね、
そこはね、だからもともとは、うん、あの本当にお嫁入り道具というか、うん、ドイツの場合はまず食器のセット、うん、それもマイスンとかそういう立派なものです。
そうなんですね、
で今度はそのカトラリーって言って、そのフォークナイフスプーンソース、はい、ミートローフ切れるため の、 あのものとかあの、うん、なんですか、あのケーキハサミとかそういういろいろあるんですけど、はいはい、そういうの立派なものも あげますとか、そういうあとはもちろんコップグラスのセットとか、それもなるべくいいものとか、それはもう一生ものだと考えて、ね、あげたんですけども、それはもう面白くないわけですから、うん、お金がいいと、
お金がいい
さっぱりと、
はい、
80% はお金助かると、
か確かにね、
うん、なので、それはじゃあどうしたらいいかということで、大体その結婚式の準備の2人がものすごく忙しいわけですよね、
はい、
緊張もするし、
はい、
綺麗でいられるかどうかとか、うん、バンドも頼まないといけないとか、うん、いろいろあるんですけど、誰を聞けばいいのかわからない、
そうですよ
ですよね、
うん、
はい、で同時だったらやっぱり市役所で結婚するときに立ち会い人たちがいるじゃない、う
ん、はいはい、
でその2人が新婦と新郎のそれぞれの親友か、はい、兄弟か、そうですね、選んで、うん、立ち会い人してくれるわけですから、うん、その人たちに、うん、聞けばいいわけです。
そうです。
コーディネートしてくれるんです。
確かに一番ね、いいポジションの人だもんね、
うん。だからもう招待状にも書いてあるはずだから、その何かプレゼントに関しての問い合わせなどなどはこことか、ウィッシュリストはこのリンクで見てくださいとか、まあ、今ネットもオンラインでもやるので、はい、それでもいけます。あと、ちょっといいことしたいなという人たちは、まあ、寄付先を載せるとか、このいただいたお金で、私は旅しますので、
いいですね、
そこの口座に入れてくださいとか。件名はおめでとうとか、そういうことでちゃんと招待状に指示があるんです。そうすると便利でやりやすい。
素晴らしい、
ね、
うん、素晴らしいと思う。やっぱりウィッシュリストってすごく便利だなと思いますね。
はい、便利ですよ、うん、
でまあ、本人がやるとすごいリアルなので、立ち会い人がやれば、うん、ね、優しいじゃないですか、
うん、でもロイスの場合はもうその主婦だから遠慮することありません。
うん、直接でもいいんだね。直接自分はこれが欲しいです、うんうん、ま
あ、どれほど大きな結婚式やるかによるんですけど、うんうん、うん、割とあんまり日本だと遠慮するとか、うん、まっすぐ直接よりもちょっと間接なルートとかの方がいいようですが、うんうんうん、どっちかというと、あ、じゃあこの二人からこれをお願いしようとか、うん、その友達からはこれをお願いしようとか、両親はこれを、そうですね、嫁の新婦さん の、 両親がよく、レストランの代を払うとか、そういうのがあるんですけど、
うん、
なので、それも割とやって、あとはもう立ち会いたちに伝えてよろしく頼むぞっていうようになっていきます。
そうですか、
はい、
参考にさせていただきます、
うん、
じゃあ最後にお出かけいきます。さあ今日はですね、ユナイテッドシネマ新潟にお出かけいただきたいと思います。雨が降っても映画見てください。今日ご紹介する映画はビリギャルです。これ結構ね、いろんなところで話題になってるんですけども、ある放送局なんかでもそうですし、これはいいよっていうね、結構おすすめの、いい反応なんですね。実はもともと普通の高校2年生だったさやかさんなんですけれども、うん、中学以来全く勉強しないわけですよ。で成績も学年でビリ
ビリ、
それではまずいだろう、
まあ、ビリはまずいでしょ
だって金髪だし、へそ出しだし、超ミニスカのギャルメイクですよ、これはどうかなと思うんですけども、そんな彼女がなぜか思ったことがあって、塾に行きだしたんですね、
うん、
で塾に行って、これは絶対無理だろうなっていうナンバー2の慶応大学に行きたいとみんなの前で言っちゃったわけですよ、
うん、
さあこの小4レベルのさやかさんがどうやってこの慶応大学に入ることができるのかと、これは実話なんですね、実はね。だってこの小4レベルと言いますから、聖徳太子っていう漢字があるじゃないですか、
はい、
それをね、聖徳タコって読んだりとかね、まあいろいろバカやってるわけですよ、
はい、
まあでもなんとその今のレベルから偏差値を40上げて慶応大学の現役合格、
すごい、
さあなるのかどうかというところなんですが、この主人公のさやかさんを演じているのが今話題の有村架純ちゃん、なかなかいいですよ。
へえ。
で塾講師の坪田先生役には伊藤敦さんが演じていますし、うん、また周りのね友達とかも すごい超面白いんですけれども、なかなかちょっと心温まるようなストーリーになってますので、
はい、
ぜひ学年ビリのギャルが1年で偏差値40上げることができるのか見ていただきたいと思います。
はい、
ということでユナイテッドシネマ新潟の映画チケットプレゼントご紹介お願いします。
はい、今日も映画、チケットプレゼントあります。ぜひどしどしと応募してください。メール mail アットマークにチャット761.com までに、メール送るか、ファックスでも OK です。 0250-235100 というファックス番号に、応募してみてください。
はい、皆さんのご応募お待ちしております。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は時節からブライダルということでしたけども、まあ、いろんなね、
はい、
いろんな形があっていろんなね心温まるストーリーもあるんですけども、
う
ん、
ありますね。
確かにね、日本の2時間半は短いね。
短いね。あとね、踊り足りないな。
踊り足りない。
踊りがない。そもそも
やっぱダンスが欲しいね。
ダンスしたい。もう、はい、
そうだね。やっぱりダンスっていいですよね。
はい、いいです、
うん、ぜひね、皆さんの披露宴の進行の内容にもダンスタイムを取り入れてみてはいかがでしょうか。さあ来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
マニアでした。
それではまた来週まで。バイバイ。